今日はですね、マタイの福音書の2章の13節から23節までをお読みいたします。マタイの福音書の2章の13節から23節まで。彼らが帰っていくと、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためである。ヘロデは博士たちに欺かれたことが分かると激しく怒った。そして人を使わし、博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させた。その時、預言者エレミヤを通して語られたことが成就した。ラマで声が聞こえる。むせび泣きと嘆きが。ラケルが泣いている。その子らのゆえに、慰めを拒んでいる子らがもういないからだ。ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を狙っていた者たちは死にました。そこでヨセフは立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかし、アルケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れた。さらに夢で警告を受けたので、ガリラヤ地方に退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して、彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであった。で、皆さんは、何が正しいかとか、また真実は何なのか、まあ、そういうことをですね、見分ける自信をお持ちでしょうか。まあ、この何が正しいのかっていうのが、まあ、本当に分かりにくい世界を私たちは生きているというふうにも言えるのではないでしょうか。まあ、私はこの点について、この謙虚な態度で多角的な視点を持たなければいけないということを教わってきました。NHK のアニメ番組で、地球の運動という番組があります。とてもですね、面白い番組で今、いろんな人に私お勧めしているんですけれども、まあ、このですね、地球の運動っていうのは、フィクションではあるんですけれども、まあ、中世、教会が天動説は正しいと考えていた時代がモデルになっています。まあ、天動説っていうのは、地球が宇宙の中心であって、地球は動かずに止まっているという考え方です。で、それに対して、地動説っていうのが、太陽が中心であって、地球がその周りを回っているという考え方が地動説になります。で、現代では、この地動説が正しいっていうのは当たり前とされています。で、過去にこの地動説が異端であって、天動説が正しいという時代がありました。まあ、教会はこの天動説をですね、聖書から肯定していました。例えば、詩篇の104編のですね、5節にこのようになります。あなたは地をその元いの上に据えられました。地は常しえまでも揺るぎませんと。まあ、地球が宇宙の中心であって、地球は揺らぐことがないということがここに書かれています。他にもですね、この天動説を思わせるような聖句というのは聖書の中に複数あります。このアニメでも、地動説を唱えた者は教会から異端として次々と異端審問にかけられて拷問にかけられます。で、彼らはこの地動説の研究をしていたことを自白するまで拷問にかけられます。で、そして自白をすると、今度は火炙りの刑に処せられます。捕まった者はですね、悔い改めてその考えを捨てない限り殺されて地獄に行く、そのような判決を受けます。 聖書の解釈からこの天動説は正しく、地動説が異端とされ、地動説を取るものっていうのはサタンが乗り移ったものという形で処刑されていきます。でこのことっていうのはアニメだけではなくて、まあ、実際にも似たようなことが歴史の中で起こっています。ガリレオ・ガリレイは地動説を支持したことによって異端として有罪判決を受け、投獄され拷問にも遭っています。でその後もですね、死ぬまで自宅軟禁を強いられています。教会がこの後有罪判決が誤りであったことを認めたのは、まあ、彼の死後ですね、約350年後でした、まあ、つい最近です。でこの歴史的な出来事っていうのは、私たちが聖書だけにより頼むことで、この聖書解釈を誤ってしまうことがあるということも教えています。もちろん聖書そのものっていうのは神の言葉という権威があります。でもその解釈には誤りが起きるということです。でこのような解釈の誤りに気づく上で、多角的な視点っていうのが本来求められます。聖書とは別の学問である科学というレンズを通して見たときに、聖書解釈の誤りが発見されたように、さまざまな視点を通して見ることが、この真理を追求する上では大事であるということが言えます。そしてこの多角的な視点を持つということは、聖書と科学という2つの視点から見るだけではなくて、他の学問のレンズを通して見ることもそうですし、また同じ聖書そのものから読み解く際であっても、さまざまな角度から聖書を捉えていくということが大事だったりします。例えばですね、その一つにですね、旧約聖書の視点と新約聖書の視点に分けて捉えるという見方があります。で、今日の聖書でマタイはですね、読者を旧約聖書の視点に立たせようとしています。旧約聖書でモーセが味わった経験とイエスの状況を重ね合わせて今日の箇所が描かれています。今日の箇所はこのヘロデがですね、2歳以下の男の子を虐殺し、イエスの一家がエジプトへ逃げて、そしてヘロデが死んだタイミングでまた戻るということが書かれています。これ、出エジプト記を見るとですね、モーセが似たような経験を味わっています。モーセが生まれる際ですね、エジプトの王様パロが生まれた男の子を皆殺しにするように命じています。そしてパロがモーセを殺そうとした時、モーセはミディアンの地に逃げて、パロが死ぬまで戻ることはありませんでした。著者マタイはこの読者にですね、旧約聖書のレンズを持ってこのイエス誕生の事実を捉えるように導いています。でその理由の一つは、旧約聖書でモーセが次のように語っているからでもあります。新命記の18章15節にこのようにあります。あなたの神主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。あなた方はその人に聞き従わなければならないと。モーセはですね、この新命記の18章でイスラエルの同胞の中から私のようなものがメシアとして現れるということを予言していました。そのためイスラエルの人々はもう一人のモーセがメシアとしてやってくるということを信じていました。イスラエルの解放を導いたこのモーセのような人物が再び現れて救いをもたらすということです。マタイはこの旧約聖書のレンズを通してイエスがモーセのようなメシアであるということをここで表現しております。で実際にイエスはこの後モーセのような歩みをして救いをもたらしています。でこのようにですね、旧約聖書の視点で見るときにイエスがメシアであり、そしてメシアがどのようなことをなさるのかということが見えてきます。しかし実際にはですね、当時この旧約聖書に親しんでいたユダヤ人たちの多くはイエスがメシアであるということをなかなか受け入れることはできませんでした。旧約聖書の視点だけではこのイエスがメシアであるというところまでは見えないものがあるということも見えます。先ほどのですね、アニメでもですね、ちょっと面白いシーンがありました。ある時ですね、地動説を唱えて殺された者の中に2人の人物がいました。 でこの2人はですね、共に地動説の研究をしていて、まあ、ある意味ですね、同じタイミングでこう捕まって、そして同じ形で同じタイミングで殺されるんですけれども、まあ、1人はですね、教会に仕える聖職者で、そしてもう1人は身分の低い貧民でした。で聖職者の方がですね、この処刑される直前に処刑場でもう1人の横にいる貧民にこう言いました。これで我々も地獄の入り口に立ったなと。すると今度貧民が聖職者にこう切り返します。いや、これは地獄の入り口ではなくて天界の入り口ですよと。今見ている空の景色は僕の目には地獄の入り口には見えないんですと、そのように言いました。でその言葉を受けて聖職者はそれを信じることにするよと言って、まあ、彼らは火炙りの刑で死んでいきます。でここではですね、この聖職者の視点に立っている者の方が自分は地獄に行くという考えに陥っているということです。でもちろん彼らはですね、まあ、異端として扱われてはいるんですけれども、聖書に詳しい聖職者ではなくて聖書をほとんど知らない貧民の方が地動説をとっても地獄に行かないんだということを確信していました。イエス・キリストの時代、旧約聖書に詳しい人たちが旧約聖書にメシアの誕生が書いてあるにもかかわらず、イエスがメシアであるということは受け入れられませんでした。その一人にパウロもいました。パウロは旧約聖書に精通した人物でありながら、当初イエスがメシアであるということは理解せずにキリスト教を弾圧していました。でもパウロは異なる新しい視点で聖書を見たときに、聖書がイエスを指し示すものだということも理解できるようになりました。パウロは何をもって考えを改めることができるようになったんでしょうか。それは復活したイエスと出会った視点で見え方が変わったということです。旧約聖書の時代の視点からだけでは聖書を捉えても完全には見えないものがあるということです。新しい視点を持つ必要がありました。先ほどの科学的な視点が聖書の解釈にも影響を及ぼしたように、当時の聖書的視点だけではイエスがメシアであるということを受け入れるには難しさがあったとも言えます。聖書をイエス・キリストというレンズを通して見なければ見えない側面があるということです。イエス・キリストの視点に立つときに聖書は全く異なる光景も見えてきます。実は今日の箇所で著者のマタイは旧約聖書を引用しながら全く新しい光景を表現しています。15節でホセア書の11章1節を引用しています。私はエジプトから私の子を呼び出したと。マタイはこのイエスの一家がエジプトに逃れてヘロデ王が死ぬまでエジプトに滞在することの成就としてホセア書を引用しています。でもこのホセア書の11章1節をよく見ると未来のメシア予言について書かれているのではなくて、ホセアはモーセの時代を振り返っています。ホセアは神がエジプトからイスラエルの民を救い出してイスラエル国家を形成していったことをここで語っています。旧約聖書の時代の視点でこれがメシアの予言だと気づく人はいません。マタイはここで何かこじつけをしているかのように見えます。実際マタイはこじつけをしているのでしょうか。そうではなく、これがイエス・キリストのレンズを通したときに異なる光景が見えることでもあるということです。ルカの福音書の24章を見るとイエスは弟子たちに旧約のどの箇所が自分について書かれているのかを教えられていたことが書かれています。27節、それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたと。イエスは弟子たちに旧約聖書のどこが自分のことなのかというのをすでに示されていました。このイエス・キリストの視点で見たときに旧約聖書には新たな光景が生まれます。ホセア書をですね、2つの視点で見ることによって この旧約の視点とイエス・キリストの視点で見ることによって、旧約のこのホセア書っていうのは出エジプト記の光景でもあり、またイエスを指し示す予言でもあるということが言えます。そしてこのことはですね、今日のマタイの18節でもエレミア書の31章15節の引用も同じことが言えます。ラマで声が聞こえる、むせび泣きと嘆きが、ラケルが泣いている、その子らのゆえに慰めを拒んでいる、子らがもういないからだと。このエレミア書もですね、未来のことではなくて、イスラエルがバビロン捕囚に連れて行かれるシーンを悲しむ様子がここで描かれています。しかしそれをマタイは、このエレミア書はヘロデが2歳以下の男の子を殺したことを悲しむ予言だったのだということを述べています。旧約の視点にイエスの視点が加わると、2つの光景が見えるようになるということです。ここでは1つはバビロン捕囚についての光景、そしてもう1つはメシア予言についてのことが書かれています。そしてエレミア書の31章はこの後読み進めていくと、バビロンからの解放と新しい契約が続いて書かれています。つまりこの31章はですね、ただ悲しむべき出来事が描かれているのではなくて、そこにはバビロンからの解放と新しい契約がつながっているということを表現しています。ですのでこのヘロデによる虐殺とその悲しみも、この後に続くメシアによる解放と新しい契約の始まりの出来事が今起きたんだということを理解することができます。旧約聖書の視点でエレミア書のこの箇所を見るのであれば、バビロン捕囚の悲しみと、そしてそれが70年後に解放されるということが理解できますが、でもそこにイエスの視点が加わるのであれば、この箇所はイエスがバビロン捕囚を本当の意味で終わらせて新しい救いの契約をもたらすということも見えてきます。このように旧約聖書をイエス・キリストのレンズで見るときに、異なる見え方が生まれるということです。さらに今日はもう一つですね、23節でイエスがどのように救いをなされていくのかというのが書かれています。23節、そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して、彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであった。ここもですね、こう予言の成就ということが書かれているんですけれども、旧約聖書には実はこのイエスがナザレ人と呼ばれるという箇所が書かれていません。見つかりません。でこの23節が一体何を指しているのかっていうのは、結構学者の間でも様々な考え方があって意見が割れているんですけれども、その中の一つにですね、このナザレ人という呼び方が蔑む表現であったことに注目する考え方があります。ナザレっていうのは人口500人以下の地図にも載っていない小さな村でした。小さな田舎出身のイエスを見下す言葉がこのナザレ人でもあります。でその名前の通り、イエスは人々から蔑まれたり無視されたり見下される人生を送りました。そして当時最も侮辱的な殺され方が十字架の死でもあります。でもイエスはそのような蔑まれることを通して救いをもたらしました。イエス・キリストは十字架によって悪に勝利しました。イエスの十字架は信じない人の目には愚かに見えますが、でも信じる者の視点、イエス・キリストの視点に立つのであれば、私たちを罪から解放する神の力ということが言えます。一見敗北に移るやり方ですけれども、イエス・キリストが勝利に至るやり方としてこのことを見ることができます。今日のマタイの福音書はこの旧約聖書の視点と新約聖書の視点の両方を通してイエスがメシアであり、そのメシアが何をするのかということを語っています。このようなですね、多角的な視点で聖書を捉えるということは、私たちはより多くのことが見えるようになるということになります。ちなみに皆さんはですね、今目の前の状況はどのように見えているでしょうか。人によってはですね、辛い状況であったりとか悲しい状況に移っている人もいるかと思います。そしてまた今はですね、平安でもですね、苦しい状況を誰もが経験しています。 私はですね、神学校に行くと決断したのはですね、神様からの証明を受けたからでもあります。でこの証明を受け取った日なんですけれども、私はですね、神様からあなたの人生はジェットコースターのようであるというようなメッセージを受け取りました。まあ、要はですね、浮き沈みが激しい人生ですよっていう意味なんですけれども、まあ、刺激的ですよね。そういう人生という意味で受け取りました。でも神様は神である私があなたを導くからということも同時に受け取ったので、まあ、私はですね、分かりました、神学校に行きますと、そういうふうに応答したのを覚えています。まあ、正直ですね、それが現実でもあるっていうのも実感しています。まあ、ジェットコースターですから、こう上に行くこともあればですね、こう下に行くこともある。まあ、いい時もあればですね、悪い時もあるっていうわけですよね。でこの、まあ、上に行く時はいいですけれども、下に行く時ですよね。この下、つまりもう苦しい時をどう受け止めるのかっていうところが問題になってくるんですけれども、まあ、そのような時にこの旧約聖書の視点とイエス・キリストの視点の両方で見るときに、こう私をさらに励ます、そして希望を与えるというふうに感じています。まあ、新学校の初めの頃っていうのはですね、特につらかったのを覚えています。まあ、母や親戚がですね、立て続けに亡くなりました。でも神様が事前に、まあ、それでも私を導くんだと約束してくださったことによって、私はそれを乗り越えることができました。で今日のヨセフを見た時にも、そのような視点に立っていたというふうに思われます。まあ、ヨセフもですね、この時非常に苦しい状況の中にいます。ヨセフとその家族は国家権力から命を狙われる立場にありました。追っ手が迫る危険の中で、あてもなくとっさにエジプトへ逃げる羽目になりました。目の前はとても苦しい状況です。でもイエスがメシアであるということを御使いから知らされていましたし、イエスがモーセのような預言者であるのであれば、モーセが味わったような逃避行をイエスと共に味わいながらも、そのような苦しい道を通りながら神の救いの御業が果たされるんだということを信じて希望を持つことができたのではないでしょうか。私たちの人生っていうのは誰もが下を通る時期があります。でもそこから神様の御業が果たされるっていう確信を持つことができます。今私たちは救い主が共にいてくださるということに大きな励ましと希望を持つことができるということです。そのような視点を持って私たちの歩みを進めてまいりましょう。しばらく黙祷の時を持ちます。